一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞこの学びの時をあなたが祝福してください。あなたが私たちに与えてくださった恵みであり、またあなたの大きな愛をはっきりと示してくださったイエス・キリストを覚えていられますように、この方についてまたあなたの、恵みやあなたの愛について、またあなたが私たち一人一人に与えてくださっている聖霊について今日も知ることができますように、どうぞ助けてください。この学びをあなたが導いて、一人一人がこれを学んで、そのあなたに対してのその理解が、また真理についての、また福音についての理解が進みますように、どうぞお助けください。お願いします。また、御言葉をおかちは私も、どうぞあなたがお助けくださって、あなたが力を与えて、あなたの言葉を預けてくださって、それを余すとこなく、語ることができますように、どうぞ私を導いてくださいし、お願いします。今日もあなたを待ち望み、あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日はローマの7章です。もちろんそのローマの1章からずっと続いてるんですけど、ローマの1章は、その、神のこの福音っていうのはどういうものなのかって、まずはその福音というのはイエス・キリストについてのことだというふうに書いてありましたね、一章に。一章の2節、福音というのは御子に関することだって。で、一章の16節は、その私は福音を恥とは思わない。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じるすべての人に救いを得させる神の力なんだって。で、一章の後半から二章にかけて、それどれだけ人はその罪深いものなのかということを学んできました。で、三節では、その人は罪深いので、人は罪を犯してしまって、誰もその自分だけで、また自分でその自分を救うことができないって。その行いによって誰も正しいと認められる人はいないって。だから3章の、例えば23節とか24節を読んでみると、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に、値なしに義と認められたんだって。これはもう信仰によるって。しかもその神の恵みによるって。で、4章に行くと、そのアブラハムの場合はどうだったんでしょうかって。で、その行い、立法をそのもらってから、その義と認められたのか、それともその前に義と認められたのか。パウロはこの4章を通してアブラハムのことを話しながら、その行いではなくて、その立法ではなくて、信仰によってアブラハムもそもそも義と認められたんだという話が、ありました。で、5章でもやっぱり同じように、その信仰義人についてなんですけど、それはそのアダムという一人の人が罪を犯したら、そして全人類にその罪が入っていったように、イエス・キリストという一人の人が、その十字架について、生贄として、その死んでくださったことによって、それを信じるすべての人の罪が許されるって。そのことをそのアダムとイエス・キリストをその比較しながら、この信仰が、信仰によって義と認められるというその原理について、その中身について説明していました。で、六章っていうのも、また同じようなことですね。これもその、とことんその信仰によって行いではなくて、信仰によって義と認められるんだって。そして、その、イエス・キリストを信じることによって、私はその新しく、まあ、バプテスマの話もありましたけど、新しく、その生まれたって新しい私が。で、聖霊によってそれを生まれたんですよね。で、その、イエス・キリストがニコデモさん、とね、話してるときに。どうしたらその永遠の命を受けることができるでしょうかって。人はそうやってその、もう一度生まれ変わらないと、もう一度生まれないと、誰もその永遠の命を、また神の国を相続することはできないって。まあ、それはその聖霊によって新しく、その古い自分を満足させたり、その自分の中に住んでいるこの肉を満足させる、肉を満足させる、つまり罪を生むんですけど。それを、そのために、その生きるっていう古い自分はもう死んで、今生きてる私は新しく、そのイエス・キリストを信じる、信仰によって新しくされ、また聖霊によって新しくされ、今は神に向かって、神を満足させるために生きる私がいるんだって。 だからそうやって人を許したくない思いとか、そうやってムクムクってその湧いてきた時に、この古い私はもう死んでるって。それを信じて、そして新しい、いや、そこじゃなくて、神が願っておられることは、許すことだとか。神が願っておられることは、その身を清く保つことだとか。神に喜ばれるというのは、その周りの人たちが言ってるような、そういう俗悪な話、低俗な話とか、悪口とか、噂話とか、そういうのではなくて、そういうのに喜ぶ私ではないって、もうそれは死んだって。それを信じるんだっていうことを学んできました。で、今日私たちも7章を学ぶんですけど、で7章では、まあ何、どういうことかというと、もちろんこれ今まで1章から6章までの積み重ねてきたものの上に、この7章っていうのが成り立つので、そのままその信仰によって義と認められるとか、古い自分は死んだとか、新しい私が生きてるんだとか、そういうことをその前提に語っているんですけど、で7章では、どちらかというと、じゃあ、実際はどうなのっていうところです。そういうその原理について、そういうその、なんていうかな、考え方について、そういうその仕組みについては分かりましたって。でもじゃあ、実際問題、そのクリスチャンとして、またイエス・キリストを信じる者として、聖霊によって新しく生まれ変わった者として、その毎日の生活の中でどのように、この原理の、に基づいて生きていくのか。の、それがまあ具体的に言ってるのは8章なんですけど、その手前に当たるのが7章です。で、ぶっちゃけ苦しくなるときあるじゃないですか。神に従おうとすると。で、それについて7章では、深くというかまあ詳しく書いてあります。早速見ていきましょう。7章の1節から4節まで。それとも兄弟たち、あなた方は律法が人に対して権限を持つのは、その人の生きている期間だけだということを知らないのですか？私は律法を知っている人々に言っているのです。つまり私、兄弟たちって言ってるし、律法を知っている人々っていうことは、つまりユダヤ人たちに対して特に言ってるんですね、このことはね。夫のある女は、夫が生きている間は、律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば、夫に関する律法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば、姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば、律法から解放されており、たとえ、他の男に言っても、姦淫の女ではありません。これは大丈夫ですね。今、4章までって言いま、4節までって言いましたけど、3節で一回切ります。で、それとも、その兄弟たち、またその律法を知ってる人々。つまりその律法では、この夫婦の関係っていうことは、どのように言われてるかというと、婚姻関係は。基本その、女性、まあ、妻が夫を離縁する、離婚する、離縁するっていうことは、できないんですよ。でも逆にその夫だけがその自分の妻を離縁することはできます。まあ、それを人道的に考えるとか、今のその現代の文脈で考えるとか、それはもう今、こういうことを話しても意味ないので話さないです。立法ではそういう決まりでした。で、夫はその自分をね、その自分が自分の妻をその離縁したときに、その妻がちゃんと生きていけるだけの、まあ、結納金みたいなのを払ってるわけだから、その、妻になる人のお父さんに。だから、その、もし離縁したとしても、その、保証はあるわけですよ。まあ、何が言いたいかというと、その、妻は、夫を離縁することはできないということです。妻の方から。で、ここで言ってるのは、その、夫が死んだとしたら、妻は、その、夫、に、その、ずっと一緒にいないといけないという、婚姻関係から解かれるので、他の男性とその再婚したとしても、それは何の問題もない。わかりやすいですね。で、もし婚姻関係の中で、その、他の男性と結婚しているのに、他の男性のところに行ったら、それは姦淫の罪になりますよね、っていうことになります。それは私たちの現代の文脈からしても、理解できることですね。で、4節、私の兄弟たちを、それと同じように、あなた方もキリストの体によって、律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて、神のために身を結ぶようになるためです。だからどちらかというと、これはその6章の続きみたいな感じですよ。その古い人と新しい人って。そのことをユダヤ人バージョンで、その、 立法についてのその婚姻関係を出してきて、それを説明しているわけです。で、イエス・キリストを信じたその時に、その私たちのこの罪っていうか、その立法に対して生きてきたという、その立法からこう自由になるんですよ。ユダヤ人たちは立法を守ることによって正しいと認められるというふうに信じてましたから、立法をとにかく1から100まで全部守らないといけないということで生きてたわけですね。でも、その立法に対してイエス・キリストを信じたんだったら、私たちは、まあ、あなた方は、ユダヤ人たちは、ユダヤ人たちに言ってますからね、立法に対しては死んだんだって。だから、あたかもその立法というのが、その死んだようなもんだって。だから、その、私たち、立法に従ってた人たちというのは、もうこの立法に囚われることはないって。で、どうなるかというと、他の人、つまり、死者の中から蘇った方、これは誰ですか？イエス・キリストですね。イエス・キリストと結ばれて、神のために身を結ぶようになるためだって。で、神のために結ぶ身というのは、愛するという身だし、また、その、これは御霊によって、聖霊によって結ぶ身ですよね。五節。私たちが肉にあった時は、律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました。で、私たちがその肉に生きていたとき、肉のその思うまま、肉というのはその神に従うということを知らないので、素の私というのは。だから、その肉にあったとき、肉に生きてて、肉にどっぽり使ってたときというのは、その、たくさんの罪を犯してるわけですよ。知ってても知らなくてもね。でもその、律法というのが、この入ってきたので、律法が、その、たくさん、これはダメですよ、あれはダメですよ、これやっちゃいけませんよ、これをこうしないといけませんよ、という、そういう決まりですよね。でも、その決まりによって自分の罪っていうのが分かってくるわけですよ。でも、それは悪いっていうことは分かってても、肉はやりたいんですよ。だから、この罪の欲情というのが、その罪に働いてるというのは、その、律法が罪というふうに定めているんだけども、肉はそれをやりたいと。だから、その罪に対して、律法の視点からすると、私はその罪に対して欲情に駆られているというような状況になるわけです。で、結局どうなったかというと、その死のために身を結んだって。一方、その4節では、そのイエス・キリストと結ばれて、神のために身を結ぶようになるって。その身は結ばれて、残って30倍、60倍の身を結んで、そして愛するという関係を、神とも、また人とも、立て上げていくわけですよね、その身っていうのは。でもその肉が結ぶ身というのは、その死のために結ぶ身だって。だから罪の報酬は死ですよ。だから私の肉には、この素の私の生まれたままのイエス・キリスト抜きの私というのは、神に向かって生きるぞとかっていうその抜きの私というのは、その良い身を結ぶ、素質が一つもないということです。で、これは、もしかすると多くの人たちにとって受け入れがたい事実ですよ。でもこれ知っとかないと、自分の中に、そのイエス・キリストを抜きにして、神の助け抜きにして、その聖霊によらなければ、その神にとって良い身を結ぶことができないということを知らないと、後々大変なんですよ。なぜかというと、その自分の中にあるであろう、その良い、ものを働かせて、神のために身を結ぼうとするからです。そうすると、どこまで行っても、その結ぶ身というのは、神のために結ばれる身ではないんですよ。だから、どこまで行っても苦しいんですよ。どこまで行っても、その神にその受け入れてもらえないから。どんな身を結んでも。だから私が、その神との関係を、その、気づくために、またそれを保つために、これをしないといけない。あれをしないといけないって言って頑張って、そのこれをするから、その毎日一週間聖書を読み通すから、神との関係が保たれるとか。毎日30分とか1時間とか、その神の前に、本当にその自分のためにも人のためにも取りなして祈るから、神との関係が保たれるとかっていうふうに、そうやって宗教っぽくなってくると厳しいんです。苦しいんですよ。なぜかというと、自分の中にある、その自分の頑張りで結ぼうとするその身は、 どこまで行っても、その罪の、またその死の身であって、その神が受け入れることのできる完全な清い身ではないんですよ。自分をどんなにその打ち叩いても、その神に対して結んだ身というのは愛の身ではないということです。ここにおられる方々は私も含めてみんな結婚してますから、その自分の夫やその自分の妻に対して、自分を打ち叩いて、その相手に自分の伴侶に対して働いたその行いというのは、そこに愛ってありますか？頑張っても面白くないな、こんちくしょうとかって思いながら、その良いと思われる相手がその受け入れてくれるであろう。晩ご飯であったり、皿洗いであったり、やればいいんだろうみたいな感じでやってても、相手からは感謝されないし、そのどこまで行ってもその自分もなんか愛するっていうことにならないから、二人の関係っていうのはその立て上がっていかないんですよ。神との関係も同じですよ。本当にその内側から神を愛したいというその思いを、それは聖霊が与えてくださるんですよ。そうでなければ私たちがどんなに頑張ったところで、その神が喜んで受け入れてくださる、その完全で清い神にとって本当に受け入れられる身を結ぶことは私たちにはできないんですよ。確認のために、その語弊のないために、水コミュニケーションが生まれないために、誤解しないために言いますけど、その神に対してじゃあ何もしなくていいのかというと、そうでもないんですよ。本当にその内側で神に対する愛が与えられて、思いが与えられて、神にその受け入れられる、その清くて、そしてその完全な身を結ぶ、その聖霊によって愛の身を結ぶということを追求していく必要はあるんですよ。求めながら。でも自分で頑張ったところで何にもならないという話です。で、6節、しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず、新しい御霊によって仕えているのです。愛という身は何によって結ばれるんでしたっけ？何によって結ばれるんですか？聖霊によって結ばれるんですよね。御霊の身は愛と始まるんですもんね。ガラテヤの5章に書いてありますよ。聖霊は、その御霊は私たちに与えられている。その神のために身を結ばせるし、またイエス・キリストに従う思いも与えてくださるんですよ。そして8章に行くと、その肉を殺してくれるって、そうとも書いてありますよ。だからその肉が、その罪に引っ張ろうとする、その肉の思いとか、肉のその働きかけ、力というのを聖霊がこの、殺してくれるわけですよ。なので、その、聖霊が、その、三位一体の一つの神が、私のうちに住んでおられて、その私を、その、神に向かって生かしてくださるわけじゃないですか。新しい御霊によって仕えてるって、これが新しい人ですよ。なので、その、神のために身を結ぶようになってるんですよ、私たち。大丈夫ですかね。これまではその、六章までのおさらいみたいな感じですよ。で、7章からそれではというところから、そのもうちょっと、じゃあ実際問題どうなんですかということが始まってきます。それではどういうことになりますか？律法は罪なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。ただ律法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。で、律法は養育係だとも書いてありますね。それはキリストに導く、また神のその恵みに導く養育係だって。で、律法がなければ私たちその罪は分かんなかったんですよ。神の基準というのを示されないと、私はその自分勝手に私は正しいって言えちゃうから。で、神のその律法を知らない人たち、神がどのような方かということを知らないと、そのあなたは罪人ですとかって言っても、それは全く響かないですよ。私も同じだったように。で、神の基準っていうのがその分かって、それを受け入れると初めて自分が罪人だってことが分かるんですよ。シンガポールに行くと、あの道路に唾吐いたら捕まるんですよ。ゴミとかポンって捨てたら罰金取られるんですよ。私はそんなこと認めないとかって言っても取られるんですよ。私は神なんかいないってそう思うと、 神なんかいないを私はその信じていると。そういうふうに言ってたとしても、神がおられるんであれば、その神が裁くでしょ、その基準によって。だからその人がどうだとか、その立法を受け入れる受け入れないではないんですよ。神がおられたら、その神の基準というのがあって、善悪の。それは当然。そしてそれによって、私たちは測られるわけですよ。正しい、正しくないっていう。立法というのは、その神の、その正しさの基準ですよ。それを示したんですよ。だからそれは罪ではないですよ。私たちの肉を刺激しますよ。罪を犯したいというよりも、罪を犯したいと思わないにしてもね、そういうふうには思わなかったとしても、結果としてその罪を犯したいってなるんですよ。その罪っていうのはどういうことかっていうと、神の基準に達せなくてもいいっていうふうに思いたい。妥協したい。自分がやりたいことをやりたい。神とか関係なく、私がやりたいように、私のやりたいタイミングで、私のやりたい方法でやりたい。私が正しいと思うことをやりたい。それが罪なわけだから。その立法がなければ、それを通してしまうわけですよ、私たち。自分がやりたいこと。発生しかし、罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにある貪りを引き起こしました。立法がなければ、罪は死んだものです。私はかつて立法なしに生きていましたが、戒めが来たとき、罪が生き、私は死にました。だから立法なしに生きてたときというのは、つまり私たちで言うと、イエス・キリストを知る前に、まだ神の基準とかを知る前と、今の私というのは、なんかその、苦しいというところはもちろん苦しくないところもあるんですけど、自由になったところも大いにあるんですけど、でも、イエス・キリストを知る以前の私と、イエス・キリストを知った以後の私というのは、その大きな違いがあるんですよ。この立法によって、その自分の内側に罪悪感とか、罪責感というのが生まれるということです。神に対してですよ。人ではなくて。悪口を言ったら、神の基準に達せないんですよね。今まで別に悪口とか関係なく言えてたんですよ。あいつ悪いんだもんだって。で、腹立てることも、ありましたよ、たくさん。そして、その正当化して、それは私にはこの腹を立てるあいつに対して怒る理由があるって。でもその理由が何であれ、怒ってはならないって。腹を立ててはならないって。悪口を言ってはならない。その神の基準というのはボンって迫ってくるわけですよ。で、立法なしに生きてた時には、そういうのは全くその関係なく、自由に振る舞ってたんですけど、でもこの立法や戒めが来た時に、その自分の中にその罪が生きたんですよ。つまりその罪悪感というか、罪責感というか、その罪についてのその理解というか、あ、これが罪だったら私の中にあるじゃんっていう。それが生きたんですよ。そして私は死んだんですよ。つまり、私のうちには、この肉のうちには、何の良いものがないということを理解したということですよ。それでは私には命に導くはずのこの戒めが、かえって死に導くものであることが分かりました。命に導くはずのこの戒めっていうのは、まあ、立法であり、また旧約ですよ。この立法によって、立法を守ることによって、神のその、伝えたこと、神のルールを守ることによって、正しいって認められるっていう。命に導くはずの戒めだったんですよ。それがかえって死に導くことであることが分かったって。それをもっと知れば知るほど、その自分がその極度に罪深いものだということが分かって、その自分が死ぬんですよ。あ、自分の中に良いものがない。私には望みがない。それでは戒めによって、11節、機会を捉えた罪が私を、あ、それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。で、これが罪なんだということが分かってくると、その罪が、いや大丈夫だよとかって言いながらね、私に罪を犯させるわけです。そこにどっぷり、その、つからせるわけですよね。で、そうやってその、私を殺すんですよ。もっともっと。もうダメだ、ダメだって。ですから、立法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。だから、立法自体が悪いものでは全くないんですよ。そうやって私の中に罪責感や罪悪感や私の中に罪があるということ。また私にはその何の良いものがなくて、その良い実を神に受け入れられる良い実を、また御霊の実や愛の実を結ぶことができない。愛っていうのはね、それぞれ持ってますけど、神のその基準の愛というのはもっと高いですからね。 家族に対する愛や、その、異性に対する愛や、また兄弟に対する愛や、友人に対する愛というのは私たちもともと持ってますよ。でもそれは結構条件付きですよ。この人がこういう状態である限り、私はこの人と親友なんですよ。自分の夫を愛せるし、自分の妻を愛せるんですよ。私のこの条件の中に相手がいる限りね。でもそれから、その、外れてくると愛せなくなるんですよ、途端に。そして立法がないから、そしてその正当化が始まるんですよ。だってこいつが私のこの愛せるという基準から外れた、こいつが悪いって。こんなことした、こいつが悪いって。あいつが悪いって。でも神が言ってる愛しなさいというその愛は、条件付きじゃないんですよね。相手がどうであれ愛するということじゃないですか。だから立法やその旧約自体が悪いものではないんですよ。でもその人の、私たちの中にある肉や、その罪によって、この旧約というのは、立法、あ、ごめんなさい、契約として、その、成り立たなくなったんですよ。その全員が、この義と認められるという、立法を守ったら義と認められるという、その、契約、まあ、条件、契約の条件、義と認められるための条件を、全員がクリアできなくなっちゃったんですよ。成立しなくなったんですよ。もともと良いものなのに、命を与えるはずの、その契約、また立法であったのに、人の側の、私たちの側の肉や罪によって、もう成り立たないんですよ。誰もそれを超えてくる人がいないから。なので、神は、というかそれでも神は私たちのことを諦めなかったんですよ。もう誰も人間がこれ超えてこないんだったらこいつらみんな滅ぼしてしまおうって。また最初から始めようとは思わなかったんですよ。私たち一人一人のことをその愛しておられて、憐れんでくださって、慈しんでおられて。そして何とかしてその私たちを救いたかったんですよ。滅んでいく私たちを。なので、新しい契約、新約を立てたわけですよ。それは、イエス・キリストをご自分の御子を世に使わして、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、そのイエス・キリストが私のそのすべての罪を負ってくださって、もし苦しんで死んでくださったって。で、それを信じるのであれば、私のこの古い一つ、私の罪から何から全部そのイエス・キリストと一緒に十字架につけられて、そしてもう死ぬって。そしたらその私の古い人、罪に生きてた私、罪の奴隷であった私、支配されてた私をもう死ぬって。そして、イエス・キリストが神の栄光によって、神の力によって蘇ったイエス・キリストと共に、私たちも新しく生きるんだって。そうやって新しく生き続けている、またそこに留まっている、それを信じ続けることによって正しいと認め、そしてその滅びから私たちを救うっていう新約をイエス・キリストにあって打ち立ててくださったわけですよ。で、この新約というのは、決して、破棄されるものじゃないんですよ。旧約みたいに。旧約は破棄されたんですよ。なぜかというと、その人間のパフォーマンスによって、人間のその神に対する状態によって、その左右されるものだったからです。全員がこの条件をクリアできなかったので、そのもう契約として成り立たなかったんですよ。でも今度は新約というのは、神の誠実さや神の恵み、その神の約束に対する、その神がどれだけ誠実かという、どれだけ神が約束を守るかというところにかかっているので、決して人間の方は全く関係ないんですよ。決してこの契約は破棄されることはないんですよ。神が常しえに誠実な方だからです。真実な方だからです。私たちのパフォーマンスとか関係ないんですよ。私たちの側にその求められていることは信じるかどうかです。それだけです。ではこの良いものが、私に死をもたらしたのでしょうか？絶対にそんなことはありません。だから旧約であったり、立法っていうのが私たちを私に死をもたらしたのじゃないって。それはむしろ罪なのだって。罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって、罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。で、罪というのは、この良いもので私に死をもたらしたんですよ。意味わかりますか？良いものっていうのは、立法であったり、旧約ですよ。で、その神の基準、神のその立法、神のその旧約、というものを、神が私たちに与えたんですけど、まあ、ユダヤ人をはじめね、与えたんだけども、それによって私はどうなったかというと、私の中にあるこの罪というのが、 より はっきりして、より分かって、私はその、死に値するというか、滅びしかないじゃないかということがもっと分かったんですよ。だから、神が与えてくださった良いものを、その、罪は逆に逆手に取るというか。で、それ、お前はこんなに罪深いんだぞっていうことを私に示して、私を殺したんですよ。で、立法、旧約で救われるはずの人が救われなかったんですよ。それが罪、それは何が原因かというと、その人の中にある、その立法に違反する、神の基準に違反する罪であり、その人の中にある悪いもの、罪深いものなんですよ。だから罪は、その救われるはずの人を救われなくしてしまうことによって、罪自身がその極度に罪深いものとしてもっとこの明らかにされたという話です。神は人を救いたかったんですよ、旧約によって。本当に。でも人の中にある罪というのが根深くあって、そしてその旧約では立法を行うという、それを行うことによって義と認められるというその契約が、を破棄しないといけないほどに、もう全く成立しないぐらいに、罪というのが、その、罪深さを、俺は罪だ、俺は悪いんだ、ということを、この旧約を通して、またその立法が与えられたことによって、もっと明らかになったんですよ。で、純粋、私たちは、立法が霊的なものであることを知っています。しかし私は、罪ある人間であり、売られて、罪の下にあるものです。パウロは、別のところで私はその立法によってはパリサイ人で、その立法を守るということに関しては、何のその誰からも非難されることのないものだというふうに言いました。自分のことを。でもユダヤ人たちがその守っているこの立法というのは、そのあくまでも外見的なもの、上辺のものなんですよ。で、立法がそのそういう上辺的な、上辺のもの、肉的なものであれば、立法を全うすることができたりするんですよ。パリサイ人や律法学者やパウロがそうだったように。でも、14節ではっきり言ってるのは、律法は霊的なものなんだって。イエス・キリストは、その、この律法についてもっとはっきりと三条の水訓で話してますよね。腹を立ててはいけませんって。で、姦淫を犯してはいけないって聞いてるけども、その異性を情欲を持って見たんだったら、それはもう姦淫と一緒だって。姦淫を犯したんだって。人を殺してはならないっていうふうに聞いてるけども、人に対して腹を立てたらもうそこでおしまいだって。はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいって。それ以上は悪から来ますって。嘘をつくとかそれ以前の話ですよ、もう。そうやってその、もっとこの上辺のものではなくて、その霊的なものなんだということをイエス・キリストは明らかにしますよ。だからその上辺のものとして立法、ルールを置くのであれば、それはその超えてくる人たちは、それをルールを超えてくる人たち、基準にその達する人たちはいっぱいいますねって。でもパウロは、これはその立法は霊的なものなんだということを知ったので、14節の後半にあるみたいに私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものなんだということが分かったんですよ。パウロも、そのイエス・キリストに出会う前はね、自分はその正しい人だというふうに思ってたはずですよ。立法を守ってたわけだから。で、ユダヤ人たちが教えてきたように、その伝統に基づくと、全く欠けのないものだったにもかかわらず、その立法というのが霊的なものなんだということを、本当のその意味での立法を理解したときに、彼はこの私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものだということを自覚したんですよ。で、私たちにも同じようなことが言えます。で、神のその与えてくださっている立法というのは、その神の、あくまでも神の基準だし、これは正しいもので、清いものですよ。私たち読んで学んだように。だそれに照らし合わせて私がじゃあどうなんだろうって。上辺だけではなくて私たちのそのいろんなことをなすこと、やること、話すこと、そのすべてのその動機を神は見ておられるんですよ。人を殺しませんよ、私は。殺したことないですよ。でも腹を立てたことはあるんですよ。それが人に分かるような、その腹の立て方をしたこともあるし、人に分からないように、その相手に伝わらないような腹の立て方をしたこともありますよ。でも神はその霊的な部分において私のその動機の部分を見ておられるんですよ。それが、その立法というのは、その霊的なものだから。 で、そこまでその私は本当に罪ある人間であり、売られてその罪の下にあるものなんだというところからではないと、ここから先の話は始まらないんですよ。まあもっと言うと、それがわかんないと、その福音というのがわからないんですよ。私は許される必要があるということがわからないからです。私に悪いことがないって、私は悪いことを別にしてないって、私は罪を犯してないというふうになってしまうからです。でも悪口を言ったり、人に対して腹を立てたり、苦くなってしまう私というのは、本当に罪深いなって今、心から思えるのは、これはそのイエス・キリストを信じる信仰によって聖霊が与えられて、聖霊が本当に私の中に働いてくださって、神の律法によって私をまあ自分の私の罪を明らかにしてくださるからですよ。聖霊がうちに与えられてない人というのは、そういう葛藤っていうのはないはずですよ。これから私たちが学んでいく葛藤はないはずですよ。で、自分が罪ある人間だっていうこともわからないんですよ。まあ、そこそこ悪いかもしんない、そこそことか。まあ、それなりに悪いかもしれないけど、ちょっとは悪いかもしれないけど、結構いけてます、私って。別に人に迷惑かけてないし。でも、神に対してどうなんだということが問われるわけですからね。15節、私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。こういうふうに考えたことあります？そういうふうに思ったことありますか？私は大いにありますよ。何度、今日こそは、早く起きて、聖書をこれだけ読もうと思ったことか。どれだけ今日こそは、もう全部、その自分のやりたいことも全部脇に置いて、神の前に出て、もう本当にその全てを忘れて神の前でその祈ろうっていうふうに思ったことか。私は多くの場合、失敗してきましたよ、私。もう自分のしていることよくわかんなくなってくるときあるんですよ。自分がしたいと思うことをしてるんじゃなくて、自分が憎むことを行ってるからです。神のために時間使いたいというふうに願ってても、神のために時間使わない私がいるんですよ。私は何なんだって。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。私がそのしたくないよって思っていること、それはその律法によるはずなので、ですよね。神のために時間使いたいとか、この神の前に出て本当に祈りたいとか、御言葉を読んで学んでいきたいとか、そうやって一日を始めたいと、それはその神の律法にかなうことですよ。でも、そのしたくないことをしているという私がいると。であれば、少なくとも律法は良いものであることを認めていますよねって。だから、この葛藤があるわけじゃないですか。イエス・キリストを信じて、古い人が死んで、新しい人が生きていくことを、またそれを信じてるって。そういう人でないと、これを経験することはないですよ。キリストを知る前の私たちだったように。全く葛藤することないから。でも、もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めています。ですから、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。これまた難しいんですよ。私たちは罪から解放されています。イエス・キリストを信じたからね。で、私のその古い私、肉に生きて、その罪に私を引っ張るその古い私というのを、罪を犯すように、そのする古い私というのはもう死んでるはずなんですよ。死んでるんですよ。今生きてる私というのは、神に向かって生きる。御霊によって、神のために身を結ぶ私が生きてるはずなんですよ。だから6章では、この古い私の習性が肉に引っ張ろうとする私、その古い人がムクムクって出てきたら、あんたもう死んでるんだって。信じて、そして、どうか私を助けてくださいって。この古い人に行かないように、戻ってしまうことがないように助けてくださいって。あなたに向かって生きていけますようにって、新しい人であり続けるということを、その求めていくんですよね。そうやって新しい人として生きていくんですよ。でもそれでも、自分がしたいことを思うのをしてるんじゃなくて、自分が憎むことを行ってるって。もうそうなるんだったら、それを行ってるのはもはや私ではなくて、私のうちに住み着いてる罪なんだって。だからこの、私たちは罪から解放されているんですが、私たちはこの肉から解放されてないんですよ、まだ。この肉というのは、私たちに、自分の ありのままの自分というか、自分の好きなように生きたらいいよっていう、人とかあんまり気にしないでさとか、もちろん神とか気にする必要ないよって、そういうその肉というのが私たちこの肉体を着ている限り付き合っていかないといけないんですよ。付き合っていくというか対処していかないといけないんですよ、この肉は。で、この肉の中にもう直結して罪が住んでるんですよ。で、私たちはどちらか、なんていうんですかね、この二人の私がいるんですよ、私の中に。後でも書いてありますけど。一人の私は古い私。肉を、肉のまま生きたいという私。この肉体を着てる限りこの私というのはついて回るんですよ。死んでるはずなのにね。でももう一つは、聖霊によって新しくされて神に向かって生きる私。両方が生きてるんですよ。で、どっちの私が正しいかというと、その後者の私。キリストに向かって、神に向かって生きる、聖霊に向かって生きるという私が正しいんですよ。今生きてるのはここなんですよ。でもそれでも私たちは罪を犯してしまう時があるんですよ。それはもうその私のこの体、この肉、そこに住み着いているその罪がそうさせるんだって。だからこれはイエス・キリストを信じた人でない限り、ここに書いてあることはその適用できないですよ。イエス・キリストを信じてない人がね、その悪いことをしたら、ああ、この人の中に住んでるその罪がそうさせたんだからこの人は悪くないとは言えないんですよ。新しい人がいないから。新しい人が生きているのであれば、その古い人というのを、俺もうこれは死んでるわけだから、この人がその罪を犯させるんですよ。ムクムクってゾンビみたいに出てきて。けど、その新しい人ではないんですよ。後でちょっと説明します。18節、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。善というのは、神の律法に従うとか。神を愛し人を愛するとか、そういう善です。私の肉のうちには善が住んでないって。この私の生まれたままの私というのは今もいますよね。その中には善が住んでないって。私には善をしたいという願いがあるのに、それを実行することがないって。肉は正しい、神にとって正しいということをしたいというふうに思わないし、その、新しくされた私が、神に対して生きたいというふうに願うんだけども、肉は絶対にそれをしないって。元々の私は。で、イエス・キリストがゲッセマネの園で祈っておられるときに、その、パウロたちがね、寝てたじゃないですか、弟子たちが。ごめんなさい、ありがとうございます。ペテロたちが。で、それで、そこに行って、その、気をつけなさいって。知っておきなさいって。その霊は燃えていても、肉体は弱いんだって。目を覚ましていなさいってだから。だからどんなに霊は燃えてても、その肉体は弱いんですよ。肉は弱いんですよ。肉は善を行うという、その願いが、私の中にその霊があってもね。でもその肉というのは、それを実行するのに弱い。というか、実行しないんですよ。だから神に対して生きないということを、そのしてしまうのは、この肉の体を着てる弊害というか、この肉が、肉の中にその罪があるから、それゆえに罪を犯しているものなんだって。でも、私が生きているの、今、生きている私というのは、この罪に属しているのではなくて、神に向かって生きようというその新しい、その霊に属する私が生きているんだって。それでもこの自分の肉を抱えている限り、その罪を犯すことはあるんですよ。この、肉。っていうのが生きてるから、私の中に。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。肉に従ってしまうって。で、パウロも、こういう葛藤をしてたということですよ。パウロも、罪を犯したということですよ。イエス・キリストを信じた後も。でもそれは、その、自分のこの着ている、この肉体を着ているという限りにおいて、ムクムクムクムク出てくる。この肉が、またその中に住むその罪が、罪を犯させるんだって、引っ張るんだって、そして。だから、わけわけして考える必要があります。 で、その罪を犯したところで、それはもう古い私であって、もうそれも全部ひっくるめて許されてるんですよ。イエス・キリストの十字架によって。で、もちろんそこからその古い自分で反応してしまった、そこに生きてしまった、そこに足をその向けてしまった、それで罪を犯してしまった私自身を、その神の前にその持ってって、助けてくださいって、憐れんでほしいって。この分野において、聖霊が私に働いて、勝利を取ることができますようにって。今回あなたに従えなかったこの領域を、どうぞ、その聖霊によって私の肉を殺して、そして、あなたに従えるようにしてくださいって。なんで悔い改める必要があるんですよ。ここを占領するためにですよ。その罪が許されたということ。それをその再確認しながらですよ。もうこのためにもイエス・キリストが十字架にかかってくださったって。もし私が20節、自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。さっきも書いてあった通りですね。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。だからこの肉体を着ているイエス・キリストを信じたそのクリスチャンにとって、この この原理っていうのがあるんですよ。善をしたいと願う心があって、でも、その、まさにその私の中、私に、その悪が宿っているという。二重人格みたいな。古い方に引っ張る。私を引っ張る、もう死んだはずの私に引っ張る、この肉というのが私の中にまだ脈々と生きてるんですよ。この肉体を着てる限り、これは終わらないんです。でもと同時に、イエス・キリストを信じる信仰、信じた時に、その信仰を神が与えてくださったと同時に、私たちの内側に聖霊が与えられたんですよ。だから聖霊によって私はその神に従いたいという、その善をしたいというその願いが生まれるんですよ。神に向かってですよ。私のその善に対するその上かわきじゃないですよ、これは。21節に書いてあるのは。神が言っているこの善、正しいということをしたいというふうに願ってるって。でもその私に悪が宿ってるって。それをしたくないという私が同時にいるって。すなわち私は内なる人としては、だから聖霊ですよね。内なる人としては神の律法を喜んでいるって。そうですね。のに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。だからこの両者が私たちの中にそのせめぎ合ってるんですよ。内なる人としては神の律法を喜んで神に従っていきたい。もうそれがあるということは、そのイエス・キリストを信じているということですよ。で、イエス・キリストを信じてないのであれば、それすらもないんですよ。神に従っていきたいという思いも。でも信じてるからこそ、神に従いたいという、その、神に従うという意味での善ですよ。さっきも言いましたけど。私の考える善ではないんですよ。イエス・キリストを知らない人でも、神を知らない人でも、神の律法を知らない人でも、一日一善とかって言って、その善を行うという、良いもの、良いことを行うという自分の基準に基づいた善というのは求めますよ。神がそのプレゼントとして全、その、良心を与えているから。でも神を知ると、その、より、その神の基準というのがはっきりとわかるわけですよ。で、その神の、ものすごい高い基準の、神の基準、神のその善悪の基準、神のその正しさに、私もそこに、行きたいという。神が願っておられる、神が喜ばれるその行いや、行いをしていきたい。その思いが与えられるんですよ。人を許したいという思いは、人を許したいという思いは、その神のその律法を喜んで、その神の律法に従いたいという思いがなければ、人を許すっていうところまでいかないんですよ。イエス・キリストがその三条の水訓で言われたみたいに、あなたの敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈りなさいって。で、そんな人いないですよ。自分のその、自分なりの善というものを、に従って正しいことをやっていこうという人たちの中で。自分をね、敵視して攻撃してくる人を愛そうとする人いないですよ。でも私は内なる人としては神の律法を喜んでるって。でも私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑んでるんだって。私たちの戦いは血肉によるものではないって。エピソードで言ってますね、6章で。 サタンというか悪魔は私たちの肉を刺激するんですよ。神に従わないとかね、そういう。そして罪に誘惑するわけですよ。サタンが私たちにをその操ってね、罪を犯させるとかではないんですよ。私たちを誘惑するんですよ。罪を犯すように。そしてその死の実を結ばせるようにするんですよ。罪を犯させて。だから私のイエス・キリストを信じた者としては、その神の内なる人として、その神の律法を喜ぶという私と、それに対抗して、私の中にある、この体の中にある罪の律法、それと、内なる人の神の律法っていうのの戦いなんですよ。聖霊は、この内なる人として、神の律法を喜び、神の律法に従っていくということを助けます。悪魔は、私の、肉の律法、罪の律法というのを喜んで、そこに私たちを導くために働いています。全くその真逆の両者なんですよ。そこが戦ってるんですよ。私たちの中に。だからなんか、そのイエス・キリストを信じたら、じゃあエクソシストみたいな、その悪霊と戦いに行って霊媒みたいなのをするのかっていうと、そういう話じゃないんですよ。もしかしたらね、稀なケースで本当に悪霊が取り付いてる人を、お前にしてね、イエス・キリストのその力強い皆によって、その人の中からその悪霊を追い出すこともあるかもしれませんけど。でも私たちが直面する多くのこの戦いというのは私の内にもあるし、私たちの周りの人たちにその使える時もそうですけど。やっぱその人の中に、この肉に従って、罪の律法の虜になっているところから、その命の律法に、神の律法に、またその聖霊の結ばしてくださる神の律、聖霊が与えてくださる新しい命の律法に、その人の魂を獲得するという戦いじゃないですか。それは血肉によるものではないですよ。世襲制でもないし。本当に私は、この7章を読みながら思ったんですよ。この体から早くおさらばしたいなって。めんどくさくないですか？あ、でも、神に従いたく、もう切に願ってるんですよ。それでも、神に従えない私がいるんですよ。この肉を着てるがゆえに。罪があるがゆえに。本当めんどくさいなって思いますよ。もう早く、そういう意味ではね、そういう意味ではもう本当に早く天国に行きたいですよ。全くその葛藤がない。100% 神に従える私がいるわけだから。そこには。最後24節と25節ですが、まず24節。私は本当に惨めな人間です。パウロが言ってるんですよ。そうやって思ったことありますか？私は本当に惨めな人間だなって。自分のことを心底思ったことあります？私は本当に惨めな人間だって。しかもそれは、私は自分のこと嫌いとか、そんな話じゃないですよ。人と比べて、あの人がめっちゃイケメンで、俺はイケメンじゃない。あの人は、モテるけど私はモテない。ああ、私なんてって。思ったこと私ありますもん。自分の弟とかと比較して。そうやって自分が惨めだって思うんじゃないんですよ。なぜ惨めかというふうに思うかというと、神に従わないって。神に従いたいのに心から。なのに神に従いることができない。ああ、なんて私は惨めなんだろうって思ったことがありますかという話です。パウロは本当に神に従いたいんですよ。でも従えない自分がいるって。だから本当に惨めだって思ってるんですよ。自分のその罪ゆえに自分が神に従わないがゆえに痛い思いをして、そして、ああ、私は惨めだって言ってるのとは違うんですよ。神に従いたくて従いきれなくて惨めだって思ってるんですよ。自分がもう神から悔い改めなさいって言ってるのに悔い改めません。私はやりたいことやります。こうした方がいいんじゃないかって神がその語るんですよ。嫌です。私はこれをしたいんです。これを手放したくないんです。そう言い続けて、その結果、その悪い実を結んでね、自分が痛い思いをして、ああ、惨めだなあっていうふうに思ってるのとは違うんですよ。豚と放蕩息子のは違うっていうことを言ってる人がいました。放蕩息子っていうのは豚の世話をしたじゃないですか。豚はどこまで行っても豚で、どんなに綺麗に洗っても、 どんなにね、可愛いあの、リボンを結んでもって書いてあります。リボンを結んでも、で、綺麗にして、香水とかをつけて、めっちゃいい匂いにして、そして綺麗さっぱりして、そしたら、そしてその泥を見せたら、もう躊躇なく泥の中にブヒブヒって入っていくって。でも、ホート息子は、その豚と同じような状況の中で、我に帰ったんですよ。この豚のような、この本当に、この神に従わないというか、その惨めな思いになってる。神、その、お父さんのところに戻ればいいのにっていう。惨めなことが気がついて、その、このぐちゃぐちゃした泥の中は気持ち悪いって、居心地が悪いって、そう思うって。だからお父さんのところに戻っていけるって。で、あるところで私たち罪を犯し続けると、イエス・キリストを信じた後でも、その豚みたいにその泥にずっと浸かってると、泥を見るたびにその中に入っていく。泥を見るたびにまた入っていく。そうすると、そのもう、泥に入ってるのが心地よくなってくるんですよ。つまり罪を犯すことが。で、罪を犯すということに対して、そのもうこの嫌気をさしているような私、わあ、本当に惨めだなあというのは、もう続けてる必要がありますよ。で、どっかで、その、ラインを超えてしまうと、もう、ホート息子じゃなくて、ごめんなさいすることができなくて、もう豚になっちゃってるんですよ。その、神に従わないということが、その、なんか嬉しいんですよ。それと、その、それと、法と息子の惨めっていうのは違いますよ。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。チャック・スミスさんが言ってましたけど、その、一番その成功した、アルコール依存症の人たちをその、更生させるそのプログラムというのは、まず第一番目に、その自分は本当に惨めだっていうことを、その、自分がそう、思わせるというか、それに気づかせるって。一番目に。一番本当に惨めなんだって。で、二番目に、自分では、こっから抜け出すことができないって。だから自分以上の力を持った人に頼らないと、こっから抜け出すことができないということを悟らせるって。そうしない限り、アルコール依存症は良くならないって。そこから解放されることはないって。で、罪も同じだって、彼は言ってました。で、自分は本当に惨めなんだっていうことが分かって、自分ではこれはどうしようもないって、だから誰か私よりも力を持っておられる方に、おられる人に助けてもらわなければいけないって、私たちで言うイエス・キリストですよ。そうじゃないと、リハビリであったとしても、その本当に更生することはできないって。私たちもその本当に惨めな人間だっていうことが分かってないと、本当にその自分の中に、その、肉があって、その罪がその中に住んでいて、神に対してしたいと思っているその思いがあるのに、それができないということに、うわ、惨めだということを常にその、気がついてないと、神のもとに戻っていくっていうことをやめちゃったりするんですよ。もし本当にその教会に行かなかったり、その全て離れてしまったりすると、もういつの間にか、豚に戻ってるというか、罪の中にずーっとその居続けることになりますよ。それは誰も願ってないことでしょう。私たち主イエス・キリストのゆえに25節。ただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。パウロもこの二重性というか、それを理解してるんですよ。心ではその内なる人としては神の律法に仕えてるって。でもこの肉というのはその弱くて、神の律法を全うすることができないって。だから、その罪を犯してしまうって。もう最後の最後。ヘブルの12章。2節から4節をお読みします。ヘブルの12章。2節から4節。結構後ろですよ。ヘブルの12章。2節から4節。ヘブルの12章の2節から4節。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに、十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことは ありません。罪と格闘するという話です。じゃあ、私の中に、そのまだその、この肉体を着ている限り肉があって、罪が住んでいるんだから、罪を犯してもしょうがないじゃないかと開き直れるかというと、そうではないんですよ。私たちが、その、求められているというか、その私たちがその、向き合うべきものは、この自分のこの弱さ、肉では罪の律法に仕えているということに向き合って、その罪と格闘する必要があるんですよ。神の律法に従おうとするその心に耳を傾けるということに、それをその追求するというか、それに努力するんですよ。常にその肉の律法に従おうとする肉っていうのは、あ、ごめんなさい、罪の律法に従おうとする肉はもう死んだんだということを信じながら、そこに私の思いは持っていかれないぞって。どうかそうならないように私を助けてくださいと言いながら。そして、この罪と格闘するんですよ。私の中にあるこの肉と、罪の律法に仕えている肉と、神の律法に仕えている内なる人、その聖霊とが戦ってるんですよ、常に。で、そうやって格闘するんですよ。で、それには、本当にその、聖霊で満たされている必要があるし、その私のこの内なる人を神に従うぞという、その思いを、常にその強めている必要がありますよ。それ祈らないといけないし、それは、その御言葉を読まないといけないんですよ。そして聖霊に満たされている必要がありますよ。信仰の創始者であり、完成者である、イエスを、イエスから目を離さないでいなさいって。で、この信仰の創始者であり、完成者であるイエス・キリスト、イエスは、この神の律法に従おうとする心に目を向け続け、耳を傾け続け、そこに行き通したんですよ。この肉体を着ながらですよ。すごくないですか？同じ肉体を着たんですよ。同じように、その肉は、イエスのその肉は罪の律法に仕えていたにもかかわらずですよ。だから信仰の創始者であり、完成者であるんですよ、この方は。ヨハネの3章の34節を見てみると、イエス・キリストには無限の聖霊が与えられてたって、無限に聖霊が与えられてたって。だから聖霊によるんですよ。この戦いに勝利していくのは。またイエス・キリストは、そのいろんなところで祈ってますよ。イエス・キリストでさえですよ。イエスでさえ祈らなければ、イエスでさえ聖霊に満たされなければ、この罪との格闘に勝利できなかったのであれば、私たちはもっとでしょう。私たちがどんなに頑張って肉で罪と格闘しても、私はこれを決めた、これにするんだ、頑張るんだとかって言っても、勝てないんですよ。で、クリスチャンとして、その苦しい苦しい苦しい苦しい苦しい苦しいちゃんになり続けるのはなぜかというと、神に頼らないからですよ。私にはできないって、私は本当に惨めな人間だということを理解して、この私を助け出してくださるのは、私以上のイエス・キリストしかおられないって。私が頑張る云々じゃないって。そのことにもう早く気がついて。そして本当に主を助けてくださいという祈りが私の深いところから湧いてくるときに、神は私たちにこの、その領域において勝利を与えてくださるんですよ。でも自分で頑張り続けるのであれば、いつまで経ってもその領域で勝利を得ることができなくて苦しいままですよ。イエス・キリストはありがたいことに、この格闘を通過したんですよ。この格闘を体験したんですよ。約33年の間。だからヘブルの4章にあるみたいに、私たちの弱さに同情できない方ではないと言ってるんですよ。イエス・キリストは知ってるんですよ。この肉の引っ張るこの誘惑を。罪を犯したい、その神に従いたくないというその思いが湧いてくる、この誘惑をイエス・キリストは体験したんですよ。だから私たちに同情してくださるんですよ。その方が私と神との間に立って仲介をしてくださるんですよ。そのイエス・キリストの名によって私たち祈ることができるんですよ。だから私たちが身を結ぶためだったら、それを残すためだったら何でも、このイエス・キリストが仲介してくださるか、私たちの弱さに同情してくださるから、私たちの弱さをこの誘惑を知っておられるからこそ、仲介することができるんですよ、私たちは。神に。私たちにはイエス・キリストを信じた後も、この肉というのは残ります。肉ゆえに、その肉っていうのは罪の律法に仕えていますから、その引きっていうのは必ずあります。で、パウロが言ってるみたいに、その私たちは罪を犯す時が来ます、必ず。 で、その時に何をじゃあ私たちがするかというと、神の前に出て、ごめんなさいって、従いきれませんでした。で、どうか私を軌道修正させてくださいって、私を助けて、私のうちにその聖霊を与えて、そして、この領域において、本当にあなたに従い切ることができるように、そうなるように、私を新しく作り変えてくださいって、お助けくださいって。ここに惨めだって思わないと、私たちは祈らないんですよ。ここで惨めだって思わないと、誰かに助けてほしいなんて思わないんですよ。だからここは残るんですよ。罪の領域は。だから、その、常にこの領域においては、その罪に惹かれるんですよ。で、これを終わらせたければ、その領域において私は弱くて、私は何の力もない惨めな人、ものだって、神に従いたいって願ってるけど。そして自分で頑張ることを、自分を自分で律することを諦めて、神の前に出てお助けくださいっていうことですよ。私たち罪から解放されてるんですよ、そういう点において。神に頼れるから。そして神のために身を結ぶものとして私たち生かされてるんですよ。そのことを覚えて私たち毎日罪と格闘していけますように。イエス・キリストのように。ゲセマネのあの祈りが一番の格闘じゃないですか。私たちが知ることのできる。あなたに従いたくありませんって言ったんでしょ？イエス・キリストは。できることならこの杯を私から遠ざけてください。そうやってその自分のその罪に、罪の律法にその仕えている肉と心で神の律法に、神にその願っておられることに私は従っていきたいというそのイエス・キリストのこの両者が見れるじゃないですか、イエス・キリストのうちにも。それがあって当たり前なんですよ。でもそれとどうやってその対処して、まあ、付き合うかということはちょっと変ですけど、一緒に共存していくっていうような言い方になるから。どのようにしてその神の律法に生き続けるかということは大切ですよ。その、こっちと戦って、格闘して。力がいりますよ。エネルギーもいりますよ。時間もいりますよ。ほんとそこに格闘していけますように。そして一つ一つのその領域が神によって勝利を与えられていって、肉の領域が霊の領域に変わっていって、そしたら私たちますます神に従えるようになっていくんですよ。その領域が減るからね。で、それを追求するっていうわけじゃないですか。キリストのもとに留まるっていうことがそれじゃないですか。この戦い、この格闘をし続けるということが。やります。天の父さん。本当に難しくも、また、シンプルな、でもなんかやっぱり、適応するのに困難なところでも、その学びではありますけども、もう本当にこの、パウロが言ってることの、本当に真髄を、もう本当の意味を、もっともっとあなたが明らかにしてくださって、私たちが罪に対して格闘して、聖霊によって、その罪に勝利を、得ていくことができますように、その領域をあなたの律法に従いたいという、従うんだという、その聖霊によって、占領して、もしそれを広げていくことができますように、もしますますあなたに従っていくものとしてください。お願いします。本当にあなたに従いたいけども、従えないという、そういう領域がたくさんあります。本当に惨めな思いをすることがたくさんあります。どうかその、ああ、ほんと惨めだなーって心底思ってる時に、あなたに助けを求めていけますように。まあ、しょうがないやとか、まあ、いいかって。そうやってその流してしまわないで、またその問題、その宿題を先送りしてしまうことなく、本当にその惨めな思いを受けた時に、本当に、ああ、どうか、誰がこの私を、この惨めな私を助け出してくださるでしょうかって。ああ、そうだった、イエス・キリストでしたって。そうやってキリストのことを思い起こして、あなたの前に、キリストの皆によって、祈り続けていけますように、どうか導いてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。